Heroes。
イラストレーターの沼田武史です。
大野正文です。
小関勇です。
どうぞ。深澤です。
はい、ということで深澤さんをお招きしております。
はい、はい、
深澤さんはさっきも最後に前回の最後にあれしてましたけど、コミティアとデザインフェスタにも精力的に出てるということで、コミティアについてちょっと聞きたくて、コミティアってあれ安いんですよね、出店料。
出店料は安いです。5000円ぐらい。
え、そうなんですか。
小関さん、うまい。さあ、5000円ってのはもう、
え、聞いてなかった。
初めて
聞いてなかった。今ちょうど聞こうかなと思ってたんですよ。
ああ、そう
はいはい。おお、すごい安い。
やらせぎは。
いやめっちゃやらせうまいなと思って。
そういなかったから。
さあ、僕も聞いてたけど、もう
聞かなきゃいけない。
ないっていうせいで。はい。それも、安いですねって言う前にも
はいはいはい、
自然に出てきたでしょ。
はいはい、
でも、まあ、買いに行ってましたからね。
あ、そう、演技力ないですよ。
あ、そうか、
はい、
買いに行ってたんだけど、
めちゃくちゃ安い、
めちゃくちゃ安い、はい、でも、なんか縛りがあるんですよね、オリジナルの。
あ、そうです、オリジナルオンリーの同人即売会なんで、二次創作は禁止。
クリエポみたいに、やっぱなんかあれですか、タペストリーみたいなのやったりするんですか。
あ、ただあの壁がないんですよ。
あ、ない
んで、まあ、タペストリーやりたい場合はあのなんかでっかいポップスタンドでかけてる人は
い
る。
いや、そういうのはやってるんですか。
僕はやってないです。その、でもやってる人はいっぱいいます、
ね、でもすぐに埋まっちゃうんじゃないですか。もう
ブースですか。
ブース
は、あ、でもあれは結局先着でも何でもないんで、ただその期間内に申し込んで、まあ、書類審査不備がないかとかっていうので、
はいはい、
大体申し込んだ人は大体受かって。
あ、そうなんですね。
そうだから安いから全然なんていうの、ちょっとしたものを作って出すぐらいだったらいけんちゃうかと思って。ちょっともうなんだろう、金持ちの道楽みたいな。
全体的に何人ぐらい出るの？
大体700スペースぐらい。
あ、そんなにあるんですね。
本売ってる人とグッズ売ってる人がいるんです。
あ、グッズも
売ってるんだ。グッズのサークルの人もいるんで。
グッズは売らないですか。
グッズは売ってないですね。コミティアではもう同人誌だけ。
で、売ってるのをちょっと今拝見してて、結構あれですよね。これ何ページですか、このちゃんとした。
ちゃんとした。
カラーで。
カラーだと多分それ20ページぐらいじゃないですかね。
20ページ。
はい、
で、1冊作るのにいくらぐらいかかるんですか。
それは印刷所に出してるんで、はい、大体20冊で1万円ぐらい。
え、じゃあ1冊500円ぐらいかかるってこと？
そうですね。ただ部数をもっと多く刷れるんであれば、もっと単価は安くなるんで。
20ページでいくらですか？
500円。
全部で1万円？
全部で1万円ぐらい。
この1500部のパンフレットが9万円。
なんか
関係ない。あれなんですよ。この部数を20しか映ってないから高くなっちゃってるんですけど、50、100とか増やせば1作あたりの単価は下がってくんですけど、売れないから。
作っちゃえばいいのか。
売れないんです
よ。作っちゃえば
いいの。1000部くらい作っといていいですよね。
全然履けない。
100部くらい作ってもいいじゃないですか。
でもなんか向こうの辺上げれるしですね。こんなの入ってます。
上げるのにはちょっと、でも500円ってなかなかのあれじゃないですか。
単価で500円だったらですね。だってもうちょっとブス1000部ぐらい吸ったら単価どんどん下がってい
く。下がってはいくんですけど。
だってでも500万損してる人ですよ。
500万
下がりじゃないですか。
結構ひどいこと言うなよ。
この考え方しか間違ってますから、ね。
余計にできてないと。
逆に節約できるところは節約しないと。
いや、そんな感じで500万も生きてないんじゃないかな。
もう金銭に感覚
で。
俺よりひどいな。
ひどすぎる。
ひどすぎます。これは今あのこっちは
コピー本ですね。
これは自宅の表紙はカラーですよね。
表紙カラーで、うん、中をモノクロですね。
全然これでいいです。
モノクロだけどこれちゃんと紙が凝ってて黄色い紙じゃないですか。
そうですね。
本当の黄色い紙。本当の黄色い紙。あ、よかった。言われ
なかった。ザラス。昔の。
あれ逆に高いんだよね。あの白い紙より今は。
そうなんですか。
大事ですね。
本当の黄色はちょっと提示した方がいいんじゃないですかね。
本当の黄色、
クリーム色じゃないですか、
ね。そうですね。
ちゃんとした
色ですね。ちょっと厚みのある両面印刷用の紙です。
コピーはどこやってしたんですか。これは。
自宅のプリント。
あ、これも白黒で自宅のプリンター
で。はい、そうそう。出力して、ね、中をホッチキス留めて、折って。
ホッチキスってこれはこんな閉じれるホッチキスなんですか？
中閉じ用のホッチキスが、はい、ダイソーとか100均に売ってるんで。
本当ですか？
すごいわそれ、
また悪い
です
ね。
さっきも聞いたけど、でこれいくらで売ってるんですか？
コピー本の黄色い黄色い黄色い
黄色い黄色い黄色い黄色い黄色い黄
色い黄色い
黄色い黄色
い黄色い黄
色い黄色い黄色い
黄色い黄
色い黄色い黄色い黄色い黄色い黄
色い黄色い黄色い黄色い黄色い黄色い黄色い黄色い黄色い黄色い黄色い黄色い黄色い黄色い
黄色い黄色い黄色い黄色い黄色い黄色い黄色い黄
色い黄色い黄色い黄色い黄色い黄色い黄色い
黄色い黄色い黄色い黄色い黄色い
黄色い黄色い黄色い黄色い黄色い。でもなんか出版社とかもなんか
コミティアは結構出版社の人が作るんですよ、うん、でコーナーとして出張編集部っていうのがあって、はいはい、自分で持ち込めるんですけど、
なるほど、
いろんな出版社の人が来てて、でその出版社の人とか、まあ、他の、 その出してない出版社の人も結構偵察に来てるらしくて、はいはい、売れてる人に声をかけてる。
じゃあ漫画のあれだ、そういうことか。実は岡谷泉さんっていう以前 NPD ヒルズで出して出てもらった、うん、まあ、プロの安江店の漫画家さんで、ビームとかで連載してる方もコミティアに出て、火がついたっていうか、もともとビームの人とは知り合いだったからっていうのもあって、なんだろう、コミティアきっかけではないかもしれないけど、でもコミティアはそういう、さっきも加藤さん言ったように、あの編集部がそういう売り込みスペースみたいなのがあるから、漫画出すにはいい人です、いい人です、
いいイベントです
よっていう。
でも結構あのプロの漫画家さんも出してるんですよ。
そうなんだ、
なかなか
すごいな。じゃあなんか逆にお金かかっちゃうんじゃない、なんかあこの人の漫画欲しいみたいな。
あ、それはありますね、買い漁ってたら。
へ
え、これ出張編集部で仕事実際もらったんですよ僕も。
あ、そうなんですか。
この本当にあった笑える話スペシャル、文化社さん出張編集部来てて、別の作品を持ち込んだら、まあ、名刺交換もらえとしてもらったんで、ーネームを送って3回連載っていう感じだったんで。
すごい。あ、じゃあコミティアもいいですね。
いいですね。その出張編集部で持ち込んで、まあ、本当に漫画の連載したい人は多分いいと思います。気軽に持ち込めるんで。
何人ぐらい、あの何人ぐらいとか、どれくらい売れるんですか？
部数的に1日で10冊売れれば結構売れたなっていう感じの。
あ、そうなんですね。
感覚としては。で、あのなんかアンケートで何冊売れましたかっていうのがあって、それかカタログかなんかに書いてあるんですけど、結果がだいたい5冊以下が大半占めてて。
しびいな。
結構しびいな。グラフ的にこうなんですよ。
あ、売れてる人は爆売れで、
真ん中のラインが少なくて、で100冊以上っていうのが、まあ、ちょっとちょんって出てくる、大体がもう本当に5冊未満。
5冊未満なんだ。え、じゃあ結構座ってるだけ
って、寂しい。僕は出張編集部ずっといるんで、ほとんど、
まあ、出張編集部ひたすら売り込みを。
そうですね、
何社か回って。売ってる人は誰が売ってるんですか？
まあ、あの一緒に出してるイラストレーターのガミさんっていう。
あ、ガミさん
がブースにいてあるんで、
それ用にいるって感じなんです
か？それ用ではないですけど。
言い方
そう
です、褒められ
る。じゃあ交代持ちも入りみたいな感じで今いるんですけ
ど。ガミさんっていうの、あの一緒にやってらっしゃるんですよね。
そうですね、コミティアはご飯とライスっていうサークル名、ユニットでやってるんで。
ガミさんとはちょっとお話ししたことないんで、あれなんですけど、あのすっごい笑顔上手なんですよね。
そうですね。
なんか絵本とか出してるかと思うんですか？
絵本出してる。まあ、ね、いろいろもう自動書とかもバリバリやってある人で。
すごい。なるほど。じゃあそのガミさんと一緒にやってるっていう。
そうですね。
じゃあ出店料も2500円、2500円ぐらいで。
まあ、そうですね。なので、まあ、
2人3人でやったらめっちゃもう1000円でそのイベント出れるわけじゃないですか。
ただブースが狭いんですよ。2人座った救急もう本当はみ出ちゃうぐらい、3人は多分入れない、まあ、ただ持ち回りでブラブラしてる人
といなくていいですもんね。そうですね、1人いればいいだけですからですね。
で分担して、まあ、合同で出すんだったら全然
5、6人出して
出ましょうよ。全然反応ない。
いや、
じゃあちょっと場所さん、
そうです、ね、
僕もなんかご飯とライスとパンでいいですか？
パンで3人増やして、勝手に増やして
全然いいんじゃないですか。そっちの方が
でも結構合同で出してる人もいて、プロの漫画家さんが、まあ、5、6人でなんか一つの本を作ってるみたいな、一つのテーマ決めてなんか書くみたいなのをやってあって、
売れそうです
よね、はいはい、そういうのを、う
ん、じゃあめっちゃ売れてる人 の、 その100部ぐらい売れてる人はまあそういうこと
で、絶対プロの漫画家さんですね、すごいな、
まあ、それかもうその何だろう、コミケ界のレジェンド
が、あ、そうです、もう壁沢の、
壁沢のすごい人でもオリジナルですよね、それ
全部オリジナルです、
ね、だから結構敷居が高いってことでしょ、コミケ、
そうですね、ただオリジナルであればエロでもいいんですよ、
あ、そうなんだ、そっか、え、一番なんミニマムな冊子ってどれくらいのミニマムなんですかね、もう A4 2つ折りみたいな、
あ、もう本当ペーパーみたいな、
あ、そういう人もいるんだ、
います、それ100円で売ってたりとか、まあ、無配の人もいますけど、
そうなんだ、じゃそれはいいな、新聞みたいなので全然売れるん だ、 だ新聞とかみたいな、
そうですね、
でフリーペーパーでこうこのぐらいの大きさ、なんつったら4つ折り5つ折りぐらい、 A3 を5枚、5回ぐらい折ったぐらいの感じでね、こうあるやつもあるじゃないですか、
ちょっと分からない
まあまだそういうちっちゃいやつで、
へー、
そうか、いいな、
いや興味はありますね、安いし、
デザフェスは、デザフェスはどういうので出す
んですか、デザフェスはあの動物のキャラクターのステッカーとかグッズ、
かわいい、こうい
う太ったキャラクター、
それ2日出るんですか、
2日間出ますね、
いくらなんですか、
デザフェスは2日間で確か22,000円、
なんかもうクリエポと比べたらもう断然安いね、2万2000円。
でもデザイン結構高いと思うんですよ。でさらに壁とか全部レンタルなんですよ。壁、机、椅子。
じゃあかさむんだ。
そうです。もう本当ブースだけで2万2000円なんで、僕はいつも壁とテーブルと椅子を借りてるんで、それでさらに。
いくらですか。
壁が確か1万3000円ぐらいするんですよ。
壁ないとなんかどうなっちゃうんですか、
壁ないと、まあ、後ろのブースが丸見えなのと、うんうん、ポスターとか貼れないので、なかなか目立たない。
なるほど。じゃあなんかあのタペストリーを立てるのに、洋服のあれとか
ハンガー
ラックみたいなのを持ち込んでやっちゃダメなんですか、
いやそれもありですよ。そのブース内で収まるようになれば全然いいと思うんですけど、ただ見栄え的に多分
やばいとか、
ちょっと壁があるないだと結構見栄え変わるんで、
そうですよね、1万3000円だったらなんとかしたいなって感じもするけど、
なんか用意してる人います
よね、何年か前僕デザフェス出したことありますけど、
なるほど、
いくらですか、いや同じような感じでしたね、確か3万円か4万円ぐらい、そのそのパネルと
した
ら、
ね、全部含め
て、うん、それがデフォルトなのか、
そうですね、デフォルトみたいな感じでしたね、
これはどれくらい売れるんですか、これかわいいですね、この青い
ファイル、
ファイル何ですか、
これクリアファイル、
クリアファイル、
これはステッカーが多分2日間合わせて150枚ぐらい
売れるんですか、
すごい、
ステッカーこれ
がステッカーですか、ステッカーのサイズ的には名刺サイズぐらいです、
あ
で1枚200円で売ってるんで、
黒いですね、
いやもう持って
るじゃないですか、3万円じゃないですか、うん、言うたらで、はいはい、ステッカーの印刷代があるんで、はい、売上ベースで3万円なんですけど、
はいはい、多分印刷はいくらぐらいですか、
印刷がいくらただ多分利益的に100円ぐらい出るように作ってるんで、うん、半額の
1万5000円、
そうすると、まあ、ブース代だけでも赤字、毎回赤字、
赤字か
毎回赤字、
これはいくらぐらい使うんですか、
クリアファイルが
フルカラーク
リアファイルがこれが20枚で1万円ぐらい、あ、じゃあそうですね、20枚
で、高い、でもそんなもんか、
でも500円ですからね、これ今回50枚吸ったんで50枚で1万5000円ぐらい、
あ、じゃあ50枚の方がいい
ですか、そうですね、で1枚500円でいつも売ってるんで、
いくらぐらいなんですか、50枚で1万円、
1枚300円ぐらい原価が、で倍か500円にして200円、でも50枚は1回で売り切れないので1回だいたい10枚ぐらいですね、デザインベストで、これ
えでも売れるんですね、あでもこういうやっぱ動物物で可愛いから売れるのかな、 これのハート、尾関さんとかも売れるよね。
僕なんか一コマ漫画をですね、ポストカードにしてですね。
あれいくら何枚ぐらい売れたんですか。
いやでも元結構利益は出た記憶ありますね。
あ、じゃあもう元取れた。
うん、
ブース買いも。
そうですね。何枚か売れてですね。それしか売ってなかった。もうジベダにこうなんか置いてた記憶があります
。すごい。じゃあそっか、じゃあ買う人はコミティアよりデザフェスの方が人も多いですか。
デザフェスもですね、売れない人とこと
ん売れない。そうです、僕も初め出した時全く売れなかったんですよ。初め違うやつで出してたんですけど、違うキャラクターでそれこそステッカーとか出してたんですけど、2日間で売れたのが本当5枚くらいしか売れなかった。キャラクター変えて試行錯誤して今やっと
売れ
るようになってきたかなぐらいなんで。
ああ、いいですね。ちょっと僕お腹痛くなってきちゃったね。どうぞ。
なんか途中でやっぱ温度差ちょっと感じましたよね。
そうそう、なんかね、
ありましたね、傾向は。
気が入ってない
変化。はいはい、ありましたね。おかしいな、ちょっとデザフェスのちょっと前あった。
デザフェス興味ないのかな。
いや、
すごい。小野さんお願いします。
自分であれですよね。でも結局なんか聞きたいのは金のことだと。
どれぐらい利益が出るかみたいな感じですか。
もうちょっと。クリエイティビティな話をしたいなと思って。
なんで沼田さん的にはこのコミティアのこれは出したそうでしたね。
コピー本で。
そうですね。入場のあのパンフレットもお金も払いたくないぐらい
ありましたね。
さすが沼田さん。
コミティアもデザフェスも多分利益出すってなかなか難しい
よ、ね。あ、そうです、
ね。気になります。
はい。
出したがってましたよ今。
出したがってましたね。
で、大野さんも沼田さんも漫画描けるから2人ともいいんじゃないですか。
小関さんも描けるね。
僕コマだからですね、どうしようもないですね。多分こっちにはコミティアの方には出せないと。
でも合同誌で出せば大丈夫じゃないですか。
あ、なんか端っこに
残ってます。端っこに1コマ。1コマを3ページぐらい描いたら
画集みたいな感じでいいんですか。
できるんじゃないです
か。あ、そうそう、イラスト本を出してる人もいるんで。
ああ、それもいいんですか。
はい、
確かに見たいかもしれない。
まとめて。
まとめたのは。
メガネでいいですか全部。メガネシリーズ今ちょうどやってる。
あれはシリーズですやってる。ちょっと。それなんかシリーズなのか。
はいはい、
忙しいかな。
どっちもなんですけど、ちょっと今メガネ。
忙しいから、はいはい、今回もメガネでいいやみたいな感じで。
本当あります。あれちょっと100個ぐらい作りたいなと思って
ますそっか、でもそういうパターンもありですもんね。
そうですね、本とかできたらいいなと思って。うん、いやでもコミティア難しそうですよね。
コミティアは結構シビアです、ね、相手がシビア
なんで、はいはい、だからちょっと萌え系とかの方が強そうな感じ
で。そうそうそう、絶対そうです。それは完全オリジナルだともうよっぽど上手くないと。
そうですよね、
上手いか、まあ本当に本人に人気があるか、
はいはい、
常に連載とかをやってて、
売れる人はとことん売れそうですよね。
コミティアも僕初め一人で出してたんですけど、はい、その時は大阪の時に関西コミティアっていうのがあって、はいはい、それに出してたんですけど、その時はもう本当に1日1冊売れたらいいなぐらいのレベルだったんで、はい、ここに最近になってやっとまあ1日中売れるかなぐらいになったんで。
でも中売れればいい方なんですよね。
いい方だと思います。コミティアは。
大野さん、こんな漫画描けるんですか。ちょ今までやったことあるんですか。
いや、僕ない。
広告漫画的な感じですか。
仕事でってことですよね。
そうですよね。
ないです、ないです。
描きたいと思います漫画とか。
いや、それあんま思わない。あんま思わないっていうか、昔小学生とかの時に描いてたんです。
漫画を。
漫画を。あ、
そうなんですね。あ、でもみんな書いてますよね。そういうレベルですか。
本格的な。ちゃんとこの何ミリぐらいですかこれって
。1センチか
1センチぐらい。ぐらいの、真っ白の本を買って。
はいはいはい。
あたりめっちゃ分厚いじゃないですか。
単行本っぽい感じの。
はい。まあ、買ってきて。小回りして自分で。
これ、はいはい、そこに、 うんこが、うんこが主人公で、ベンベン君の冒険っていうのを書いてたんだよ。
面白そう。
ちょうど今、沼田さん書いてたよね。
うんちの。
うんちつながりで今。
ベンベンっていうのビシャビシャだった。なんかね、すっげえ 空調がね、こっち来るの。腹に、ダイエットに来たから、やばかった。
横野さんの小学校の頃の漫画の話を。
小学校の頃に、あの1センチぐらいの
コミック本みたいな
真っ白の本、別に普通に文房具屋とかに売ってたようなやつなんですけど、やっぱ単行本の厚みぐらいのものでちょっと書いてみたくて、
はい、100ページぐらいあるでしょ、
結構あるんですよ。
そう
で、ベンベン君の冒険っていう、うん、うんこが主人公 の、
面白い
あの漫画を書いてて、はい、でもなやってる内容はドラゴンボール
戦う感じの。
いや、それ
漫画。
通る道で結構わかる。
結局うんこっていう、はい、いきなりなんかフックを持ってきてるけど、はい、中身は髪型もなんかちょっとなんか悟空っぽくなってたりしてて、は
い
はいは
い、いやギャグとそのバトルが入ってるの結構面白そうな。
結構やってたんですけど、なんか途中で書いてて虚しくなってきて、はい、その一冊分書き終わる前にそっとどっかにしまって、
それ今でもあったりするんですか。
それがね、取っておかなかったんです。
やっぱじゃあヤスレーターになるやっぱりルーツ、
だから多分そういうのはあっていろいろやったけど、僕も結局イラストレーターとかなってるのはなんかそういうのが楽しかったから、
うん、
だと思うんですね。でもそういう漫画を書いてて今思い出したんですけど、そういう漫画描いてて、結局でもパクリ、ストーリー結構パクリもんになってる。はいはいはい、サッカー漫画を描いたこともあったんですけど、はいはい、結局サッカー漫画も、昔なんかリベロの武田っていう、ま、漫画
があって、あ、あったあった。あの、桃太郎の作者、今の桃太郎。
そうそうそう。それのパクリみたいな内容になってて、でそれ描いてたら、多分小学校の高学年か中学校入ってたぐらいなんですけど、それぐらいの時期になると、なんかただなんか青春っぽいとか、とりあえず試合を書いてるやつみたいな、
はいはいはい、
そればっか書いてても面白くないなって、読者自分しかいないんですけど思い始めて、ちょっとエロの要素を入れようとしだすんですよ。そうするとそこにばっか気がいっちゃって全然話が進まないから結局自分が何やりたいんだろうとかっていうのがもう
漫画の難しさでしょ、ね、
一瞬で分からなくなって、それももうそっとその
引き出しで
今広告漫画いろいろ普通になって改めてまた書こうとしたら全然違いますよね。多分
全然違う、分かんないですね、
はい、いけそうな感じがするんじゃないですか。
いけなそうな気がする。
あ、まだちょっと違いますか漫画は。
いや、だから漫画難しいじゃないですか。まあ、でも好きだから
書きたいものがあれば、まあ、書けるじゃないですかね。
そもそもやっぱり初めに書くときって何にも知識ないじゃないですか。
確かにゼロから書き始めちゃいますもんね。
ストーリー全然組み立てないまま書いちゃうじゃないですか。だからなんかわけわかんなくなって
る。そういうわけでしょ。ない
からネームとかも全然知らないし、いきなり戦いが始まっちゃったりしてるから何の背景もなし。
で今見ても結構そういうのって面白かったりしますもんね。だけどね、
なんかそういうのってやっぱね、捨てちゃダメですよね。
確かに。誰か見せましたそれ。
それ、多分学校とかに持ってって
見てって
参加したと思うんですけど、
でも結構評価良かったんじゃないですか。
多分ね、悪くはなかったんですよ。
だからちょっと大野くん、小学校の時、ミラージュじゃない、割と。
ミラージュじゃない。
目立ってた感じじゃない。
目立ってはないですか。
そうか。
目立ってはないですけど。
スポーツはできたでしょ。
いや、全然普通です、平均。
なんか、
僕、
そうなんですよ。だからなんかそういうなんか漫画とか描くタイプには見えなさそうな。
違う違う。
降りた号みたいな。
違う違う。あの僕が行くかなんか自分こんな話いいですか。あの行ってた学校はめちゃくちゃ野球が盛んで、でも小1ぐらいからみんな野球やり始めるんですけど、僕は親にダメだって言われた。
野球を
やる。なぜなら、なんか世話係みたいなの
があるから、嫌だよ、
嫌だって、
親子みたいに嫌だよね
言われて、それが理由かよみたいなのが
あるから、それすごいですね、
そんなの、
子供
の聞いた話では、年に何回あるかぐらいの分担でやるから、それを理由にダメって言われて、でももう、 周りはどんどんやっていくわけですよ。
いや、未来、もしかしたら未来のね、大谷とかになってた可能性もそこで積まれるわけですよ。
その、皇帝解放とか学校であった、ありませんでした。学校渡る。僕も小1の頃から小4の先輩と一緒に野球やってたんですよ。なんかなくしなきゃ自信があったんですよ。
はい、
あ
ね、そっか。
でなんかその仲間に入れてもらってやってて、なんかやるじゃんみたいなで言われたんで。
ああ、じゃあちょっと野球のね。
なんかやろう。だから自分でも可能性を感じてたのに手は。
いや俺それ結構ショックだもんね俺。
それが結構自分の中であって、でもなんか周りは結構そのね、月曜とかになったら、は
いはい、みんな離れて。
月曜になったらその日曜あった試合の話とかするわけですよ、はいはい、でそれに入れないわけで
切ない、
うん、でその時からでもそこと違う生き方をしなきゃいけないというふうに
あ本当だやな
思ったんです。
何やったんですか。
漫画で漫画で漫画につながる
文化系
すごい
文化系的な
発想になった、ね、そこのねあれがチェンジがすごいね。じゃあそれが今身を助けてた。
だから小学校卒業したら今度中学になって部活やんなきゃいけなくなるじゃないですか。で部活で時に初めてサッカー部に入って、そこで初めてスポーツクラブみたいなところに入ったんですよ。でもなんかやっぱり今まで運動してきた人たちには
もうダメだ
と勝てないというか。
勝てない。そうなんですね。スポーツできそうなんですね。
でもなんかその当時ね、18人ぐらい入部したんですよ、1年生で、サッカー部で。で試合で出るの11人ぐらい。
全部で
全部で。
ちっちゃいんだよね。
でも、ギリ入れたんですよ。
おぉ、いいじゃん。
で、僕、全然体ちっちゃいので、なぜかディフェンダーだったんです
よ。おぉ、ちょっとサッカーの量分かんないけど、そう長友みたいな感じ。
そう、今じゃ、ひな形だけど、サイドバックでやらされて。で、やってたんですけど、でもどう考えても同じ学年でも上手い子は上手いんで、どう考えてもこのレベルにいけないなって思った時に、中学2年生の時に辞めたんですよ。辞めて、でまた
ちょっと待ってあれちょっと目立ちたがりやるとこあったんです
ね。めちゃくちゃありました。
なるほどね、
だってそんな変な漫画描いて人に見せびらかすのってみんな目立ちたがり屋
じゃ
ない。
なるほど。中学校ででも漫画を描くってなかなかハードル高くない？
僕それ小学校からやって
たんですよ。で俺もね小学校から漫画描いてて、あ中学でも描いてたか、うん、そっか。あ
だからよくジャンプとか見てても、うん、なんとか賞募集みたいあるじゃないですか、ね、だからなんかその最近のなんか用紙を買ったりとかしたんですけど、全然書き方わかんないから用意しただけで終わったんで。
そうか。上手い子もどんどん上手くなってきますもんね、絵も。
そうですね。
周りはですね。
最近の子めっちゃ上手いですよ。若い子。うん、ピクシブとか見てもすごい若い子が上手いから。
僕も中学校の時、小学校の時まあまあなんかちょっとチヤホヤされてて、ね、ブロッケンジュニアとか言って中学校になるともうみんな上手い人は特別上手くなってくるから、もうか恥ずかしくて書けなく。
ああでも僕の周りではその上手い人はいなかったからよかったなって。
上手い人がいるとですね、負けた感があると書かなくなる。
いたんですね、上手い人。
いっぱいいましたね。
いっぱいもいたぐらい。
でもうなんか、そうです。で高校に入ったらそれがいなくなって、
また
僕とそのクラスのトップに君臨できたから、なんかちょっと絵か文化祭とかでもなんか絵描いてよみたいなの言われて、はい。
はいはい、結局そこを通ってるんですね。
そうですね。その嬉しさが今でもやっぱり覚えてますね。
そういう経験はあるんですよ。
もちろん。
もちろん。
俺も小学校の中では多分3本ぐらい、5本かな、5本以内には入ってるね。絵のうまさとし
ては。学年で多分。
中学校の時はマンモス校だったから、尾関君と同じで多分上手い人はいっぱいいたから。
うん、マンモス校ってとこが一緒
なんですか。マンモス校、そうそう。だから11クラスあって400人くらいいたのかな、人が。
そんなにいたんです
か。そう
そう。尾関さんもそのマンモス校。
あ、じゃあ1000人1000人ぐらい。何人でしたよ。あ、僕ら1000人ぐらいいましたよ。クラス、小学校で。
学年は 伊藤学年専務
いや中学校で400か500ぐらいいってたと思うん
ですよ。あ、同じぐらい、
はい、そうです。
学年に
そう、小学校で、900人になりましたよ、あの全部で。
あ、小学校はでも3クラスだったからそんなになかった。
6クラスあるじゃん。
あ、すごい、
はいはい、
それは言いますわね、もさもさが。
そうです、いや、めちゃくちゃ。
それで上手かったら、大したもん。
小学校の時の卒業文集とかみんな書いて書いてって言われて、ブロッケンジュニアずっと俺ロビンとか
ロビンが書く
の、そうブロッケンジュニア難しくない、そう、もう僕プロだ、もう今でももうそれ
やって
るぐらい、はいはい、その時チヤホヤされてたんですよ。あ、なんか中学校かなんかで、ね、そのみんなで剣を格勝負しようみたいな言われたんですよ。
あ、剣を、
そう、じゃあ僕なんかドラクエみたいなちょっとなんかロトロ剣みたいな感じでこうやって書いてたら、はいはい、もうみんながファイナルファンタジーみたいななんかもう剣を写実的に書いてて、あ、もうなんか、あ、すごい負けたなみたいな感じの敗北感が
そう、ね、
もう
中学校の時
にそうそうそうちょっとドラクエのなんかちょっとなんか、はいはい、もう時代が違うんだなと思いました。
時代の問題
というわけで、ちょっとあの話がしましたけど、あ、いや面白かった
ね。いや、ありがとう
ございます。ということでね、今度あのじゃあリハビリ技術のところに、あの尾関さんの書いたブロッケンジュニアの画像をいただいてちょっと貼っときます
。送ります。
はい、よろしくお願いします。じゃあ告知は、
いや、ないないです。すごいトーンダウンの仕方かなと今神秘
時間して時間ちょうど時間ない
ということでですね、深田さんは、新刊が5月
の17日ですね、
出ますということで、
はい、
ちょっともうあれが終わってるかもしれないので、コミティアとデザインフェスは出てるようなんですけど、はい、ちょっともしかしたら放送で終わってます。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。